21まとめ。さて、ここまで意識の展開とは何かから始まって、その作業は難しい、なぜかという説明を経て、しかしながらそれをしなければ本当のことがわからない、それをするために私たちは生まれて、そして死んでいくという転生を繰り返してきた、といった事柄を私自身の愚かさを交えながら、いろいろな角度から語ってきました。では、その難しい意識の展開はどのようにすればできていくのかということが、皆さん一番関心があることだと思います。しかし、残念ながら手っ取り早い方法もなければ裏技もありません。あるのはただ一つ、心を見る作業を丹念に繰り返していくことです。この作業がない人には意識の展開はできません。なぜならば、心を見ることを知らない人、見ようとしない人は、形ある世界が本物で、それが全てだとする中で凝り固まっているからです。凝り固まっている以上、どうしようもありません。少なくとも、心を見る作業を真剣にやろうと思う人は、まだ今は、形ある世界が本物で、それが全てだとする土台の上かもしれませんが、その土台がかすかに揺らぎ始めているのだと思います。そこで、心を見る作業というのを具体的に語ってみますと、自分を振り返って反省すべきところは反省して、自分を正していくことが心を見る作業ではありません。心を見るとは、その作業を通して自分が瞬間的に出すエネルギーを感じていくことです。私はエネルギーだということを実感していくことです。まず、自分を産んでくれた母親に対してどのような思いを広げてきたか、包み隠さずに、きれいごとに終わらないように、自分の思いをできる限り出してみることから始めなければなりません。出してみるといっても、むやみやたらと外に向けて出しても無用なトラブルのもとです。つまり、自分の不平不満、その他もろもろの思いを、例えば目の前にいる母親に向けて直接に吐き出せば、まだその段階では必ずトラブルが起こってきます。互いに心を見る作業をやっていこうとするならば、その中では理解されるかもしれませんが、それ以外では難しいです。無用なトラブルの収集に時間とエネルギーを割くのは得策ではありません。とりあえずはノートに思いを書いてみる、書き殴ることをやってみましょう。満天の母親など存在しません。みんな愚かなんです。そして、その愚かな母親の言動を見て聞いて、みんな自分の思いがストレートに出てくるはずなのです。そして、実際にやってみればわかると思いますが、母親に使ってきた思いは自分の周りの人たちみんなに使ってきた思いなのです。だから、まず母親の反省です。セミナーに集われた人たちはこのことを繰り返しやってこられました。具体的には、母親が自分にしてくれたこと、してくれなかったこと、逆に自分が母親にしてあげたこと、この3点に絞って、その都度母親との関わり合いの中で、自分は一体その時どのような思いを母親にぶつけていったのか、包み隠さずに確認してください。それと並行して、それぞれの宗教遍歴を振り返ります。例えば、今世は宗教遍歴という大げさなものはない人であっても、誰でも墓参りの1回や2回はしたことがあるでしょう。お正月に神社参拝の経験はどうですか？お墓の前で、または家の仏壇の前で、そしてお賽銭を入れて手を合わせて、どのような思いを出してこられましたか？あるいは、人によっては太陽を見て拝み、そしてまた夜空に輝く星に願いをかけてこられたかもしれません。とにかく、祈ってきたことや願いをかけてきたことや、パワーを求めてきたことがなかったか、占いやまじないに興じてこなかったか、それらを思い出します。そして、なぜそういうことをしてきたのかと自分に聞けば、必ず何らかの理由が返ってくると思います。助けてほしかった、救ってほしかった、不思議な世界を知りたかった、パワーが欲しい、自分の思い通りになるパワーが欲しい、とうとうというところだと思います。 そうなれば幸せになれると思うからこそ自分の肉体を運び、時には半端ではないお金を出してきたのです。そのあたりの自分の心の中をじっくりと見ていけば、どれだけ欲の皮が突っ張った自分であったのか、必ず自分で分かってくると思います。何はともあれ、まず実践することです。どんな時も自分から出てくる思いを自分の中で確認して、そしてふっと丹田呼吸の一つ、二つをして、目を閉じて、今確認した思いに心を向けながら、お母さんと心の中で呼んでみてください。どうなる、ああなる、何を感じるかはひとまず横に置いておいて、ただその作業を淡々と繰り返していくことが極意といえば極意であり、第一段階でしょう。母親に使った心と、他力信仰に使った心を、丹念に、そしてありのままに、自分の中で確認していくことをしていったときに、やがて、ふと、なんで自分は生まれてきたのか、自分とは一体何だろうか、本当にこれでいいのか、と改めて、そういうような様々な思いが心にどんどんよぎります。それは今まで何度も思い返してきたことかもしれませんが、ある時ふっと、そして強烈に自分に響いてくるのです。チャンス到来とばかりに、自分の存在そのものが全く間違っていたことを嫌が応でも知っていく現象が起こってきます。文中にも記しましたように、それはおそらく人の生き死に、関わってくる現象だと思います。そのチャンスをうまく生かすことができれば、それが第二段階となってくるでしょう。本当に心を見る作業を真剣にやってきた人は、そのあたりから徐々に変わってくる兆しが見え出すのではないでしょうか。ほんのわずかかもしれませんが、それでもその兆しが見え始めたというのは、自分の歴史の中で大きな出来事です。私自身も説著ありがとうの中で記しましたように、人の生き死にによって大きく方向転換を自分自身に促しました。自分の計画だったといえばそれまでですが、形ある世界が本物でそれが全てだとする思いの向きを変えるには、やはりこの現象を置いて他にないと私は思っています。真実はおのずと自分の中から伝わってきます。自分の中には間違いなく本物の自分、すなわち真実が存在するからです。そしてその本物の自分が偽物の自分を導いていることに心から気づくには、もう天変地異という手段しか残されていないことを私は感じています。日々安穏と暮らしている中では、天変地異という手段しか残されていないという言葉は、少々厳しくて乱暴な表現かもしれません。なかなか現実のものとして受け止めることは難しいですが、意識の世界ではもうそのような流れになっています。いつまでも形の世界を握っているわけにはいかないのです。形ある世界はいろいろなところからどんどんその形を崩していきます。囚われている心を見てください。というメッセージを流しながら、喜びで崩れていくのです。しかし、このことをいくら公言しても、今はまだほとんどの人には理解できないことです。今の生活、今の家族、今の自分、それらをしっかりと握っている状態の中では無理というものです。そうです。今の状態では無理です。だからこそ、これからの時間の中で、様々な事態が、しかも予期もしない事態、想像を絶する事態が起こってくるのでしょう。天変地異の嵐は、みんなに公平に平等に配分されていくことでしょう。しかも、これから起こってくる天変地異には、形ある世界が本物で、それが全てだとする思いを一気に崩していくほどの巨大なエネルギーを蓄えています。もう意識の世界はそういう段階に来ています。それを今現在どれだけの人が心で感じておられるかわかりません。しかし止めることができない、変えることもできない意識の流れの中で真実を知っていくシナリオがそれぞれにきちんと用意されています。 それを運命とか宿命とかで片付けてしまっている場合もありますが、そもそも運命とかそういったものは存在しないと思います。すべてが自分で計画、予定してきた事柄です。決して偶然はありません。また、運命に翻弄されたという表現は正しくはないと思います。翻弄されているのではなく、自分で翻弄しているのです。真実に目覚めなさい、と自分が自分に言っているのです。それが分からずに、私たちは運命のせいにしてきたのではないでしょうか。言うなれば、責任転嫁です。そもそも、運命は誰が決めるのでしょうか。私たちは運を天に任せると言います。また、運命を切り開いて、困難を克服して、ようやく掴んだ栄光の道というのもあります。片や任せる、片や切り開く、何かどこかおかしいと思いませんか？矛盾していませんか？そうです。実は私たちは今、何もかもおかしい状態の中にあるんです。おかしい状態だから、おかしい結果があちらこちらから吹き出してきます。それがこれからの時間に特に顕著になってくるということです。根本が違っています。真実に目覚めなさいという呼びかけが声高らかになってくるということだと思います。真実は一つ、その呼び声高らかに共に歩んでいこうとする意識の流れからのメッセージがそれぞれの心に響いていく日を心待ちにしています。毎日の生活の中にしっかりと腰を下ろして根を張るのではなく、ただ自分の意識の世界をしっかりと見るために今それぞれの環境の中に肉体を携えていることを知らなければなりません。なぜ生まれてきたのか、何をするためにこの世に出てきたのか、その答えが自分の中ではっきりとしてくるにつれて、自分が今携わっている仕事、自分の家族、自分の健康のこと、その他自分の周りの事柄に対しての自分の思いが変わっていくでしょう。自分とそれらのものとの関わり具合に変化が出てくると思います。そうした時に、さらに自分とはいかなる存在であるのか、もう一歩突っ込んで自分に問いかけてください。あなたの中は知っています。あなたの中の愛が答えてきます。波動で答えてきます。それはただただ喜びです。喜んで喜んでいこうという思いがはっきりと自分の心で感じられる時がやってくるでしょう。それを素直に、まっすぐに受け止めて、自分の中からの促しに沿って存在していってください。
ありがとうございました。著者と読む UTA ブックでは、7月から新刊ありがとうの朗読が始まります。ありがとうの本がお手元にある方は、本を手にして朗読を聞いてみてください。それでは、また明日お会いしましょう。